昔に埋めた骨と忘れてしまった思い出を、春を集めて掘り返し、桜を咲かせてみせようと。けれど、すべてはままならぬ。ただ、春の夢のごとく、伏見の娘の泣き殻に、伏見の娘は涙する。透けた涙を桜が拭い、染まるは春の薄紅よ。春になると幻想郷には赤い霧ならぬ赤い雨が降ることがあります。空の果て、冥界に咲く桜の花びらが風に乗って地上へと降り注ぐのです。雪と見間違わんばかりの薄紅色の桜が降り始めると、幻想郷に住まう者たちは、ああ春が来たんだなと実感します。春を告げる妖精リリーホワイトが空を飛ぶ頃には、桜の花も八分咲きを越え、いよいよもって宴会盛りの季節となります。外の世界における冥界は手の届かないものですが、飛ぶことのできるものの多いここ幻想郷においては、空に浮かぶ冥界は気軽に足が届く場所でもあります。かつては結界が張られていたのですが、とある異変が起きてからはそれもなくなり、今では自由に行き来することができます。そんな冥界に存在する白玉楼は、幽霊たちのとどまる大きな日本屋敷です。亡霊の姫西行寺ゆゆ子の住まう屋敷の庭は、幻想郷で一番の桜の名所です。春になれば地上から妖怪たちが集まり、200余順にも及ぶほどの庭を埋め尽くす桜の下で、日がな一日宴会を繰り広げます。もしも足を運ぶことができたのならば、賑やかな僧霊たちの演奏を聞くことができるでしょう。けれど白玉楼の奥には、ただ一振りだけ花が咲くことのない桜が生えています。むき出しの枝をさらしたこの大樹こそが、西行あやかしと呼ばれるいわくつきの妖怪桜なのです。仏には桜の花を立てまつれ、我が後の世を人とぶらわば。かつてこの歌を読んだ歌聖の血を西行あやかしは吸い、桜の魔力によって人を死にいざなう妖怪桜となりました。父の愛した桜が人を死に至らしめる。そのことを悔やんだ家政の娘、不死身の娘と呼ばれた少女は、自らの命を捧げることで西行あやかしを封印したと言われています。それ以降、西行あやかしは決して桜の花びらを咲かせることはなく、人を死にいざなうこともなくなったのです。かつて西行寺ゆゆ子は 庭師金箔用務に命じて、地上の春を集めることで西行あやかしに桜を咲かせようとしました。けれど、どんなに春を集めても西行寺ゆゆ子が西行あやかしの開花を見ることは叶いませんでした。もっとも彼女は落胆した様子もなく、今日も京都で咲くことのない西行あやかしを親しげに見つめているそうですが、西行あやかしのもとで眠っている少女の名前は今では失われてしまい、誰も知ることはないそうです。少なくともそう言われています。それは知る必要のないことなのですから。